何かを得たから幸せ、ね、何かを引き寄せたから幸せではなくて、ただそこにあるということ、ただあるということ、ただ静けさと共にあるということ、これが真の幸せであり、真のスピリチュアル、マジスピであるということに気づくということですね。ただ気づくということ、気づきと共にあるということですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回も過去に書いたブログ Q&A ですね、それについて改めてこのお話で解説をしていきます。タイトルは思考や感情ではない本当の自分を悟れば、ネガティブに左右されなくなる。というですね。そういった内容なんですが、今回の内容はですね、お勉強ではないです。最後は自分で感じるしかないですね。それこそここに、悟りと書いてますけども、自分で気づくしかない。といった世界です。なので、今日は実はこんな話をしながらですね、ちょっと難しくなると思います。今日は。はい。だから、わけわからなければ、実践をして体得するしかないという話です。体得している人は、今日の内容は、もう、めちゃめちゃ簡単だと思います。はい。楽しく聞けると思います。ただ、わかんない人にとっては、何言ってるかわかんないかも。知らないですね。特に原稿がないので、この後どんな話をするか分かりませんが、一応そういった性質のものであるということをご理解いただければと思います。では早速本題に入っていきましょう。どんな質問をもらったかと言いますとですね、ここにも書いてますけども、思考や感情を客観的に見つめるようになると、それに巻き込まれなくなる。ネガティブなことですね。思考や感情のネガティブに巻き込まれなくなるというお話でしたが、じゃあ自分というのは何なんでしょうか。私はてっきり思考イコール感情イコール自分だと思っていたんですけども、違うんですか。だって考えないと何もできないじゃないですか、というご質問ですね。このご質問はですね、私の講座で一番長いやつがあってですね、これですね、霊気師範ティーチャー養成講座というですね、かなりこうがっつりやる、長期間にわたってやるですね、一番深い内容をやる講座があるんですけども、ここの参加された方からのご質問だったので、この質問自体もね、かなり深い質問をされてますよね。自分が思考や感情ではないのならば、自分って何ですかと。ね。普通、普段は、そういったこと考えないと思いますね。なぜならば、思考や感情イコール自分と思って生きてるからですよね。疑いもしない。けれども、こういったスピーチャル、ね。真のスピーチャルですよ。上っ面のスピーチャルじゃなくて、こういったマジスピ。ですとか、魂というものを深く考えていけば、こういった疑問は必ず出ます。逆に出なかったら、ちょっとまだまだ足りないかなという気もするんですけどね。なんで、ちょっと根本的な部分なので、今日は難しいんですよ。だし、これは話してる私のレベルが出てしまうんで、そういった意味では、ちょっと緊張もあるわけですよね。で、この思考や感情を客観的に見つめる。これはですね、以前喋ったことがありまして、これはですね、これか。はい。エックハルト・トールですね。これはスピーチャル業界で有名な方ですよね。魂の教師なんて言われます。今でも活躍されてるんですかね。ちょっとそれはわかりませんけども。で、有名な本がありましてですね。これですね。過去にブログも書いてますが、悟りを開けば 人生はシンプルで楽になるということですね。これは前回かな？多分ブログでは少なくとも述べたと思いますけども、この悟りを開くというのはですね、ここではこの自分というのは思考でも感情でもないということ、まあ、それをこう知るということですね。で、その実践として、その思考や感情ではない自分自身が日々のいろんな日常の中で起こってくる様々な思考や感情を客観的に見つめる。ああ、今こんなことを考えているな。今こんなことを感じているな。ということを客観的に見つめるということ。これはマインドフルネスという表現もできますね。これもマインドフルネスは、まあ、いろんなこう、会社の研修等でもですね、取り入れられているような、このマインドフルネス。つまり、ただ、そのままにしておくということですね。マインドフルネスの根本は。ただ、そのままにしておくということ。前も確か、何だっけな、流されない練習でしたっけね。そういったタイトルの本が確か、ベストセラーになったかなと思います。流されない練習だったっけ？それ、お坊さんの本ですけどね。ですから、瞑想とか、こういった座禅とかね、その根本というのは、ただ、起こってくる感情、思考をそのままにする。つまり、自分というのは流れなんですね。流れ。ただ、流れていくということ。そして、流れを見るというのは、そこに流れない自分ですね。流れない自分。常に変わらない自分というのがそこにあるわけです。はい。大丈夫ですか？ ついていけてますかね？ これは普段から、それこそ座禅をしたりとか、瞑想をしっかりされている方であれば、もう、すぐわかると思います。これはね。ですから、もし、あなたがもっとブレない自分ね。ブレない軸を作りたい。感情に流されない。ね。それこそ流されない自分になりたい。と思うんであれば、今日の話は、まあ、難しいと思いますけども、きっかけにですね、その流されない練習、考えない練習、ということをしていただくといいのかなと思います。そのノウハウはたくさんあります。ね。瞑想もそう。マインドフルネスもそう。調べればたくさんありますので、何か自分ができることをに取り組んでいただければいいと思うんですけども、ここでですね、思考イコール感情イコール自分ではないというのは何かというと、ここに書いてますが、自分というものは意識体であって思考や感情ではないということなんですね。これを言い換えれば、自分というのは目に見えない気であるということですね。で、これがこの、私も、まあ、講座でやってますけども、まあ、霊気ね。これも通じる部分があるんですよ。自分というのは、本体は気である。霊気である。霊気というのは、まあ、ここでは霊気講座じゃないんで、簡単に言うと、まあ、不可思議な、まあ、いわば、宇宙エネルギーといったものですね。すべての、あらゆる命を育み、育て、癒し、治す。そういった、意識エネルギーのことですね。まあ、これだけ言っても難しいと思いますけども、簡単に言うとそういうことですね。で、それを知るというのが、このさっき言ったエクハルト・トールは、おそらくは悟りというふうに言ってるんじゃないかなというふうに私は解釈をしています。まあ、いろんな言い方があるんですよ。こういったね、意識の深い世界というのは、言葉では表現できないんですよね。本来は。だから禅の世界ではね、それを浮遊文字って言って言葉にできねえよというふうに言ってるわけですよ。で、まあその割には禅ってね、たくさん解説もあるわけですけども、まあ矛盾してるわけですよね、そこは。だからこの意識体という言い方もいいし、目に見えない気と言ってもいいし、で、伝統的に言えばこれを霊魂ですね、スピリットと言ってもいいですね。ですから、回答、さっきの質問に回答するなら、 自分というものは魂であって、まあ、霊魂ですね、思考や感情ではありませんということね。まあこういったことを理解すると、この日常にいろんな感情、人間関係の悩みとか流されにくくなるということです。どんな悩みがあっても、ただそのままにするということですからね。そんなんできるんですかと。ね。すごい悩んでいるときに、ただそのままにするということができるんですかというご質問も浮かんだ方が今おられるかもしれませんけども、これは訓練していけばできるわけです。で、ちょっとね、ビジュアルで、まあ、せっかくこれ、YouTube ではこれ、ね、ブログの映してますんでね、ちょっとビジュアルで説明していきますと、ちょっとこれですね。これね。これが何かというとですね、これは私も講座でやってる禅タロットの一つなんですけども、今 YouTube の方は、映像でご覧いただければと思うんですが、これはですね、禅タロットの一枚で、サンダーボルトというカードですね。日本語では稲妻と言いますね。稲妻。でね、ちょっとね、これがスマホで見れるか分かりませんが、ちょっとね、なるべく拡大しますんで、ご覧いただきたいんですけども、この絵はですね、稲妻っていう通りですね、雷が上からガシャンと降ってきてですね、で、いろんなこの人がね、あーっとね、落ちる、落ちていくと。で、これ元ネタのタロットでいけば、タワーというカードですね。ね、まあ、これが分かる人は分かると思います。この西洋的なタロットが好きな方はタワーですね。で、この塔が雷で崩れてガシャーンとね。で、ここに燃えてるわけでしょ、この絵がね。で、その、あーと、この上から振り落とされている人がいるわけですね。まあ、このカード自体は非常にこう、急激なね、この破壊とか、まあ、そういったことを示すカードなんですが、さあ、この絵見てくださいよ。この背景にね、背景に映ってるこのシルエットが、これが、お釈迦様がおそらくは瞑想しておられる、この絵ですね。これがこの絵の背景にありますよね。これが、いわば、本当の自分というやつです。この霊魂とか、意識体とか、そういった自分ですね。つまり、現象的には非常に稲妻が降ってきて、ね、そこら辺が燃えていて、で、この塔からこの崩れ落ちるね、振り落とされるような大変な状況ではあるんだが、それを後ろでただ超然と見守っている、ただそのままにしているという、今崩壊をしているなということですね。後ろから超然と見ているということ、こういったことができるんですよ。練習すればね。すぐできませんよ、これは。時間は、練習はいりますが、これが自分ということです。しかし、普通の人は、まあ私もそうですけどね。自分が感情だと思ってしまう。ですから、感情に振り回されるわけですね。落ち込むわけですね。怒りに心を奪われるわけですね。まあ、それを波動で見るとね、本当黒ずんだオーラがね、もうそこに取り込まれてしまっているということですね。ですから、そういった、このスピーチャル的な、なんていうかな、修行とか、このトレーニングというのは、まずは、ただ、起こってくる感情をそのままにするということですね。これは別に、ただ、ここでは悟りっていう表現をしますけども、別に悟らなくてもできるんです。これはね。悟らなくてもできます。さっきのマインドフルネスは、これはもう、メソッドが、科学的にね、体系的に、こう、組み立てられていまして、別に悟らなくてもできます、それは。スピーチャルな文脈では、まあ、これをね、悟りという人がよくいるんですけども、別に、ただ感情をそのままにするということ自体は、悟らなくてもできます。ね、こういったことをね、ただ深く知っていくと、 ああ、自分というのは、この肉体でも、そしてこの心、精神ですね。いや、その感情や思考でもないんだと。いうことを分かるかどうかというのが、この本当にこの、スピリチュアルというのが分かっているかどうかということの、まあ、分岐点になりますね、これが。それが分かると、いわば宗教でいうところの、この世は仮の世界ですね。まあもうちょっと難しい表現でいけば、仮想の世界ですね。仮想。仮想というのは仮という字に、まあ、人相の相ですね。相談の相です。仮想の世界であるということが分かってくる。だから、ある意味では、これまあ難しいですよね。ある意味では、この世というのは、一つの夢である。ですね。この世は夢である。ということが分かってきて、そして、本当の世界というのは、あっち側ですね。まあ、それをあの世と言ってもいいし、さっきの仮想の世界と、その反対である実相と言いますね。これを。実。実行とか実践の実。そして相談の相と書いて、実相の世界と。そこら辺にこう、まあ目覚めてくるというのが、おそらくは、まあ私はあんまり言いたくないんだけども、他の、スピリチュアル系の人がおっしゃってるね、多分覚醒というやつなんでしょう。それはね ただ、これも前、どっかの回で言いましたけども、覚醒したとかね、悟ったとか言ってる人の、まあ、99%は 波動があまりよろしくないと。ね、言ってる割に波動が重たい。ということなんで、まあこれを分かったふりすると、まあそれはそれで具合が悪いんですけどね。うん。ただ、別にこんなね、悟りとかそんな興味ない方もいらっしゃるじゃないですか。ね。まあこの音声聞いてる方は、かなりこう、向上心の高い方が多いとは思いますが、あ、それとも別に悟りじゃなくてね、普段からこの日常生活において感情に振り回されないと、そういった生活ができたらいいなってね。思ってる方の方が多いんじゃないかなと。つまり使えるスピーチあるということですね。このへりくつのものじゃなくてね。そういった意味では、自分というのは思考や感情ではないということですね。で、その実践として、どんな、これは肉体の痛みもそうですよ。私今ちょっとだけ体調悪いんですけども、ずっとね、あ、これ先週も言いましたけども、ちょっとだけ体調が悪くて、咳込んだりしてしまうんですけどね。で、それでも、例えば病気になった時に、自分の体の具合が悪い。ああ、しんどいな。だるいな、というのはこれ普通じゃないですか。ね。で、体が悪いと、気分も落ち込んでくる。で、これも普通ですよね。これが。ところが、私はあんまり、それはないんです。普段は健康なんで、そんな病気はないんですが、それでもたまに、確か去年も39度ぐらいの熱を一回やりましたけどね。あ、その時も別に、体は重たいんですけども、心は全然普通なんです。うん。なぜならば、さっき言ったね。ああ、今、体が重たいな、自分は肉体ではないんです。感情でもないんです。それが分かれば分かるほど、肉体の痛みとか心の痛みですね。そこに左右されなくなるわけです。ですから、そうすると治りは早いですよ。心を病む。そして体を病む。ね。病気というのは気を病むということですよ。病になっても病気ではない。なぜならば、気を病んでいないからです。気を病んでいないから、単なる今、熱があるだけだと。体が重たいなって。ああ、今、体が重たいんだねって、まるで、一言みたいに思うということ。めっちゃ怒っていても、めっちゃ悲しんでいても、ああ、今、悲しいんだね。ああ、今、怒っているよね。という感じで、怒っていても、怒らないということ。これはね、いろんな言い方があるんですよ。神道でもね、同じこと言ってますね、これは。うん。たとえ目がね、目が嫌なものを見ていても、 本当の目はそれを見ていない。たとえ今体が苦しくても本当の自分は苦しくはないというね、そういったことを延々と語ってる、あの神道のその教えもありますよ。だから、あの全ての、あの教えがね、みんな一緒なんですよ。まあ、ですので、ちょっとね、補足として、まあ、せっかくさっき、あの、このエックハルト・トールの本を紹介したので、まあ、ちょっと一節ね、参考がてら、ちょっと読んでいきましょうか。まあ、これ自体がちょっと難しいんですけどね。まあまあ、ちょっと読んでみますんで、聞いてみてください。素の自分でいることであり。もうちょっと前から読むか。本当に悟りの境地にある人は、人生のすべての面において満たされているものです。それは素の自分でいることであり、対極のない善を自分自身に感じることであり、何者にも依存しない私はあるという喜びです。それは一過性ではなく、いつも自分と共にある感覚です。しかも神を自分の外側にいる誰かと捉えるのではなく、自分の内容にあるエッセンスとして感じるのです。真の悟りは万物を存在させている時間も形もない大いなる存在と自分が一つであると知ることなのですと。ね。余計わからないかもしれないですね 余計難しいかな ちょっと説明しますと。さっきね、本当の自分っていうのは感情でも、ね、この思考でもないということを言いました。ということは、それは、その本当の自分からするならば、そのね、善も悪もないわけです。つまりそこに思考がないということは、そこに判断がないということですね。あれがいいとか、これが悪いとか、それもないわけです。だから、対極のない善と言ってるのはそういったことですね。対極がないんです。善とか悪とか、闇とか光とか、そういった対極がないということですね。で、それが私があると。私はただあるということですね。ただあるだけだから、そこは別に喜びも悲しみもないということ。それが自分なんだということ。そして、このエックハルト・トールは、それが神を知ることというふうに言ってるわけです。よくね、自分の内側に神がいるということをスピリチュアルな文脈でよく言いますね。内なる神と言いますね。ただ、これをこう、頭の理屈での理解ではなくて、より体感的に実践的に捉えていくには、そういった今言ったことを、自分の内側にあるエッセンス、ね、エッセンスとは、まあ、本質ですね。それとして感じるということなんですね。そして、まあこれはね、ただこれはもう本当悟るしかないんだけども、真の悟りは、万物を存在させている時間も形もない大いなる存在と自分が一つであるということ。感情でも思考でもない自分というのは、時間も形もないわけです。わかりますか？これは感情ではない、思考ではないというのは、思考というのは、つまり、過去を思い浮かべたり、未来に思いを馳せたり、今こんなことを考えていたりとかね、そういった時間がないわけです。ね。時間を超えた存在ということですね。そして時間がないということは、ね、形もないわけです。さっき言いましたね。霊魂とか、目に見えない気というのは、形はないわけですよね。それが、実は自分の本質であり、それは神とか大いなる存在とかいうことですよね。はい。今日難しいですね すいませんね。今日は、いつもより難しいんですけども。ただ、まあ、実践しているとは、すぐわかるはずです。これはね。で、それがわかればわかるほど、この人生ね。まあ、なかなか、くだらない世の中ですけども まあ、それでも、そんなくだらない世の中はですね。まあ、それなりに、こう楽しんで、まあ、生きていくことができるということですね。はい。さあ、わかりますかね？ちょっと難しいですかね？はい。ですから、この自分というのは魂というのはね、そういうことなんです。 自分が楽に生きていくということですね、それは。三つ子の魂100までもと言いますね。三つ子の魂100までも、ね。これは小さい時に子供の頃に感じている自分というもの。そして、おっさんやおばさんになっても、ね。おじいさんやおばあさんになっても自分というものね。これが自分である。それは変わらないですよね。肉体は年取っていきますよ。それはね。うん。シワも増えてくる。白髪も出てくる。病気にもなるかもしれない。けど、自分が自分なんだというこの感覚ですね。これは子供の頃から変わりませんね。どんだけ年取っても時間経ってもね、変わりませんよね。なぜならばそれはさっき言った時間でもなく、そして形でもないからです。そしてそれは、この肉体がなくなっても、なくならない。なぜならば、時間も、形も、ないからです。この肉体を持って生きてる、この人生は時間ですよね、これは。まあ、これを時間化作用というね、難しい言葉でもあるんですけども、時間化することによって、私たちは肉体を持って、この地上の物質の世界に投げ込まれているわけです。そして、この時間が与えられた命ですね。命の時間が終わると、この魂は、この肉体はね、なくなるわけです。ところが、私のこのエッセンス、それは決してなくならない。たとえ肉体がなくなっても、それはいわば霊魂とか魂とか目に見えない気として残り続ける。永遠にあり続けるということですね。ですから、その自分で生きるということですよ。この肉体という本能と感覚に引きずられる。さっきも言った怒りとか恐れとか悲しみとか、そういった感情についつい引きずられてしまうわけですね。これが私たちの日常ですよね。ところが、そこからこの、まあ、悟りとかね、この本質のエッセンスの自覚ができるのであれば、そこから引きずられにくくなるわけです。それでも生身の人間ですから、いろんな人間関係のトラブルとか、ね、すっげえ痛い病気とかね、事故とか、そういうのがありゃですね、まあそれは動揺しますよね。普通はね、それは。けど、その中においても、ですよ。この本質というのを失わずに自覚をしているのであれば、その痛みはなくなりませんよ、これをね。これね、ちょっと注意として言っておきますけど、これ分かったとしても、痛いのは痛いですからね。それは、病気したら痛いじゃないですか。苦しかったりね。それはなくなりませんからね。たまに勘違いする人いるんですけど、悟ったら、痛みなくなるんですかと。そうなったらいいなってね。おっしゃる方いるんだけど、なくなりませんからね。肉体、なくならないと無理ですよね。それはね。痛いは痛いしね。ムカつくはムカつくしね。悲しいは悲しいですよ。けど、こういったことを分かっていれば引きずられずに済むので、ね、楽しくですね。うん、こんな、さっきも言いました。しょうもない世の中でもですね、それなりに楽しく生きられるようになるわけです。じゃあ最後にですね、さっきこの本引用したんで、別の箇所も引用しておきましょうかね。ちょうどね、今説明した部分が、このエクハルト・トールも言ってるんで、言いますと、人と交流しているときや、自然に接しているときには、特にインナーボディを感じましょう。インナーボディの奥にある沈黙を感じてください。目に見えない世界の入り口をいつでも開けておくのです。一生を通じて目に見えない世界を意識していることも決して不可能ではありません。外界で何が起こっても、目に見えない世界を感じていれば、揺るぎない心の平安、沈黙を得られます。ある一節に書いてるわけですけども。だから、日常の中で、インナーボディというのは、自分の内側ですね。内側の奥深くということ。まあ、これをこう、悟るとか、感ずるということが、まあ、瞑想ですね。瞑想とか、まあ、座禅とかいうことですよ。何をしていても、 どんだけ外側の世界がざわついていようと、また感染症が起ころうと、地震や天変地異が起ころうと、その内側の沈黙を感じようと。内側は必ず沈黙ですね、これは。これも分かる人はすぐ分かるはずです。その内側の沈黙こそ、目に見えない世界の入り口であるということですね。で、このね、エックハルト・トールも言ってますけども、一生を通じて目に見えない世界を意識していることは、ね、決して不可能ではない。今言ってることは、難しいと感じる方も、決して少なくないと思います。けど、実は、そんなには難しくない。さっき言ったマインドフルネス、勉強するといいですよ。セミナーとか講座、多分、めちゃめちゃあると思うんで、そういったカジュアルにやってみるといいと思いますよ。で、外側で何が起こっても、目に見えない世界、つまり内なる静けさですね。静けさ。英語で言うと、サイレンスとか、スティルネスというふうに言いますけども、それを感じていれば、揺るぎない心の平安、沈黙を得られますと。で、まあ、悟りもいろんな定義があります。まあ、本当、人によってたくさん考えがあるんですけどね。まあ、ここで言う悟りというのは、まあ、おそらくはそういうことではないかなと思いますけども、まあ、別に悟らなくても、こういった自分の思考や感情をただ見つめるということですね。そういった訓練をする、していればですね、かなり楽に生きていけるはずですね。はい。まあ、なので、まあ、なかなか理解は、これはね、理解ではないんですよね。わかるかどうかなんで、だからわかるには、こういった理屈を一回横に置いてですね、そういった自分の思考や感情をただ見つめるという練習が必要です。それはマインドフルネスだったり、まあ、手前味噌ですけどね、私もこの、このグループヒーリングですね、これは毎週末のメルマガを出してるんですが、その出した日の夜の22時から、これは寄付だけでやってますけどね。はい。グループヒーリングというのをやってます。まあ、こういった機会を利用してですね、自分の内側の静けさを感じる。そういった練習をですね、積み重ねていくしかないですね。まあ、私ももう、ずっとやってるんですよ、これをね。ずっとやって、そのうちですね、だんだん上手くなっていくとですね、この日常ね、いろいろ騒がしい日常だけども、まあ、静けさを持って、で、それが幸せなんですよね。何かを得たから幸せ、ね、何かを引き寄せたから幸せではなくて、ただそこにあるということ、ただあるということ、ただ静けさと共にあるということ、これが真の幸せであり、真のスピリチュアル、マジスピであるということに気づくということですね。ただ気づくということ、気づきと共にあるということですね。まあ、ぜひ、これは言葉だけでは、理屈だけでは分かりませんので、ぜひですね、ご興味持たれた方は、まあ、いろんな実践の方法がありますので、ぜひ、やっていただければと思います。はい。今回は過去にいただいたご質問ね、思考や感情ではない本当の自分を悟れば、ネガティブに左右されなくなりますよといった話をしました。ご参考になれば幸いです。はい。では、今回は以上です。ありがとうございます。